今回から新しい BGM です。キット
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い 2-1 イエーイ。パーソナリティのファミコンキットです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今回からですね、はいはい、流れている BGM の方が新しくなっておりましてですね、まあ、今回も森空雄さんに、はい、作曲の方を知っていただきまして、
豪華
ね、なので皆さんもこの曲を聴いていただいてですね、感想などをいただけましたらね、空雄さんにまたお伝えしますし、またゲストにね来た時にもお話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
ということで、まあ暑いと
暑いっすね。
暑いっすね。もう2018後半に入りましてね、うん、夏だなというのがありますけども。
本当ですよ。寒暖差でもうね、うん、大変ですよ
ね。
まあ、浴衣がね着れるようになったんで。
ああ確かにね。うん、まあ、夏といえばいろいろあるんですけれども、私はですね、冷やし中華が夏は楽しみで、で、まあ、よく行くお店が代々木の方にありまして、はいはい、で、まあ、ラーメン屋さんなんですけど、夏になると冷やし中華が始まると、これがね美味しいんですよ。
普通のと違うんですか？
なんだろうね、まあ普通のやつなんだけど、ごまとあとなんていうんですかね、そういうつゆみたいなやつが選べるんですけども、うん、野菜がたっぷり入っておりまして、
いいすね、
で、まあラーメン屋さんでつけ麺とかもある店なので、もちろん麺も美味しくて、その、まあ、ちょっと夜遅くなってがっつり食べるにはちょっと時間的にあれかなっていう時に、その行って冷やし中華を食べるというこのね、
でもいいですね。お酢摂取いいらしいですけど、私最近は冷たいカレーっていう出してるところがあって、
そんなものが
このカレーの冷たいやつなんですけど、なんかよくあるじゃないですか、冷や汁みたいなのでご飯食べるとか、あれのちょっとカレーっていうようなのがあって、あれ結構ねちゃちゃっと食べれて、
いいですね。
いいっすよあれは。
まあ、前回も散々食べ物の、ね、話をしましたけど、
でもこのやつだと食欲減退するじゃないですか。
そうだ、ね、
さらにその冷たいものと、あとカレーっていうのでこう健康になろうという。
なので皆様もますます暑くなりますが、はい、食べるものをですねこういろいろ工夫をして召し上がって元気に過ごしていただければと思う次第でございます。はいはい、それでは 2-1 いってみましょうか。
星空の水着がとても危ない水着でした。
本編カリー
イエーイ。
危ない水着、
星のドラゴンクエストってスマホの方のゲームがあるんですけど、まあ、夏の、まあ、イベント用に、まあ、なんかいろんなものもらえたりするじゃないですか、スマホ系のやつってグッズとか装備みたいなのが、それでなんか水着の装備がもらえるんですけど、大体ドラクエっていうとね、危ない水着とか、まあ そうね、そういうイメージじゃないですか、なんか男性向けの水着装備みたいなのがあって、なんかマーメイドの水着っていうんですけど、マーメイドの水着っていうのがなんかすごくて、腕にちょっとフリルのレースみたいなのに真珠がついてるようなやつをちょっと腕輪みたいなのをしてて、まあ、手先にもちょっとしたそういった装飾のフリフリのやつがついてて、水色の、で、さらになんかネックレスみたいなのをしつつ、ハレオでヒラヒラっていう水の、羽衣、水は羽衣みたいなの下だけみたいなやつを着てる男性用の水着っていうのがあって、結構そのキャラクターメイクで、既存のキャラクターっぽく作れるわけですよ。男性キャラもその似たような顔で作れるんですけど、そのキャラクターにその水着を着させるっていうのがネット上で流行って、これはあれ危ない水着より危ないのではっていう、しかも男性用のキャラのやつが、そしたらちょっとした後に 特別装備みたいなあのイベントのやっぱ期間限定で、うん、あのアキラ 100% 装備っていうのがあっていやお盆だけなんですけど早い話がそれが配布されててもっと危ない水が来たって言ってすごいなんかだからなんか時代感じますよねそういった、うん、あの芸人さんのコスチュームも配布してドラクエキャラに着せられるっていう、うん、それで冒険してるっていうね
いやいいですねもうこうシルビアに着せたいっていう、
ね、いやそれすっげえ流行ってますよちょっとね見たらびっくり普通他のキャラにね例えば着せるのかなとか、うん、女性用だったらね、
はいはいはい
例えばもうちょっとアリーナみたいなのとか、うん、そういうポップ作って着せるのかなと思ったら超シルビア着せる
いやいいですね
同行の詩がいっぱい出て、うん、なんかすげえなんか安心しましたけど
皆さんもそういうの作ったらぜひシンクさんにこう、うん、ね送っていただいて
あのマーメイドの水着着た、まあ、それできないんですけどあのね、うん、ライアンとかに着せたらすげえ面白いですよね
なんか4コマ漫画劇場にありそうな
あれね秋が 100% ライアンとかすげえみたいじゃないですか
なんかあの4コマでさライアンが天使のレオタードをさ、
はいはいはいはい、
なんか装備できないって言われて、うん、なぜ拙者には切れぬというのだとか言って切れるじゃないかって言ったら周りが全滅してしまったってああ来てはいけなかったのかっていう
なんかその流れを組んでるような気もしてきて、
うん、
なんかあのドラクエね星空とか山なんかそういうねドラクエ4コマ復活してほしいない
いよね、うん、そう危ない水着って言えば、はい、まあ元々はあれはドラクエ2に、うん、あの出る予定だったのですが
ほうほうほう
ただそのファミコン版は、まあ、容量の都合やいろんなことがあってなくなってしまったと、
うん、
で MSX 版のドラクエ2で初めて危ない水着っていうのが出てきて、
うんうん、
でまあそれを着れるのはムーンブルクの王女だけなんですけども、
うんうんうん
まあ、それを着ていると一定確率で敵がそれ見とれてしまって攻撃を忘れるっていうのがありまして手に入れる方法も結構凝ってて、うん、そのラダトーム城、
はい、
ラダトームの、はいまあ、ドラクエ1の舞台のそのお城ですけど、うん、そこのラダトーム王の子孫の人が、うんうんうんまあ、要はあのハーゴンとかが怖くて、うん、もう隠れてるんですその人は、
うんうんうんうん、
武器屋わしはただの武器屋の隠居だとか言って隠れてる人がいるんですけど、まあ、ファミコン版ではただそれだけの人で、うん、平和になった後に話しに行くと実はわしがラダトームの王だったんだよみたいなことを言うだけなんですけど、
見とこもみたいな
その MSX 版ではムーブルクの王女に何も装備させずにその人に話しに行くと、うん、なんとその娘さんは何も着ておらんではないかかわいそうにではわしの秘蔵のコレクションのこれをあげようって言って、危ない水着をくれるでその危ない水着装備の一枚絵が出るという
お
で、はいはい、ローレシアの王子とかが、うんおーアイリンちゃん最高だぜみたいなことを言って私ちょっと恥ずかしいみたいなことを言うっていうイベントが、ね、あるんですよだそれをファミコン版ではそう堀有事節ですねあちょっとお色気があるっていう、まだそれだけだったんですけど、
うん、
まあそれ以降ねあの普通にドラクエ3とか出てきて
そうです、ね
まあ、定番の防具になったと
でもだんだんなんかあのでアイテム系 の本とかでなんか装備の絵とかが書いてあるやつとかが出るじゃないですか、うん、それ見ていくとなんか歴代だんだんだんだん危なくなくなって
そうだ、ね、
あれおかしいなっていう、うん、あの5のエッチな下着とか、
う
ん、
超
これマジかよみたいな感じだったんですけど、うん、なんか最近ねそういった装備のやつとかってすごいなんか普通の
そうだ、ね、
なんか中学生が着るみたいな水着だったりとかして、
うん、MSX 版の1枚も結構際どい感じなので、まあ、興味のある方はちょっと調べてみると
じゃあちょっとねそれマーメイドの水着もそれ原点回帰なんじゃないかな
で、ね、一応ファミコン版もその危ない水着がデータ上残ってた名残みたいなのはあって、うんうんうん、そのデータ上没アイテム 1,2 っていうのがあってその1個が危ない水着 で、もう1個あ3つかもう1個が耳栓っていうのと、
うん、
もう1個死のオルゴールっていう、
うんうん
まあ、死のオルゴールっていうのは本当にもうデータ上残ってるっていう噂ばっかりあって2でも3でもデータ上残ってるんですけどスーファミ版のドラクエ3でようやくアイテムとして出てきたやつで、
うんうん
うんまあ、使うとザラキの効果があるとかなんかいろいろ言われてたやつで、
うんうんうん、
それも初出はファミコン版ドラクエ2にデータ上だけ残ってると、
うん、
で復活の呪文をいろいろ工夫するとそれを持つこともできるんですねその耳栓と 死のオルゴールを手に入れた状態でプレイできるんですけど、まあ別に使っても何も起きないのでアイテム欄を圧迫するだけのアイテムなんですけど、まあおそらく耳栓をして死のオルゴールの音色から身を守るみたいなそういうギミックがあったのではないかと。
はあ、でもなんか道具袋いきなり開けたら死のオルゴールの耳栓があったらね、
なんだっていうねこれを使ってなんかコントをやれっていうのかっていうそういう感じが ねしますけども、ということで、はい、ドラクエの話をしました。今日はですね、トークテーマは、まあ、好きなジジイババアキャラと
これ、ね、
うん、そういうのでやってみようかな。
必ずお話上は必須じゃないですか、
まあ、そうだね、
そういうキャラクターって、なのになんか人気投票とかなんかキャラ投票とかすると必ずね下の方でグッズも出ないし、
まあね、
なんか恵まれないところではあるなと思いつつ、
ね、
ちょっとね、かっこいいところ思い出したいなっていう。
ただやっぱり見せ場がこうあるわけじゃないですか、例えば FF4 だと、テラとか、シドとか、まあ、シドはおじさんかな、ギリ
シド ね歴代なんかおじいちゃんか、まあ、ギリ中年、
まあそうだね、シド若いシドってファミコン版というか、まあ、FF2 の時はシドは本当イケメンのお兄ちゃんだったんですけど、まあ、3でおじいちゃんというかおじさんになって、4でもおじさんでも、7でおじいちゃん、6、7でおじいちゃんかな、
5
からおじいちゃんか、シドとミドというのがいて、孫がいてね、で6はもうおじいちゃんなのかな、セリスが ね、
そう
です
ね、
こう魚食わせてっていうトラウマイベントの。
そう、
で7のシドはまあおじさんかな。
でも調べてみたらでも32とか、
そんななのあれ。
そうなんですよ、なんかね
全然
一時期ちょっと昔のキャラクターの年齢を起こしたら辛いっていうようなやつ、あって一覧みたいな時にシドハイウィンドって書いてあって、おいくつ、え
32
前半
そんなに若いんだ。
いやだから切れ具合というか、シエラに対する態度とか、確かにこれ30代の男なのか
ね、
分かるんですけど、当時は結構なおじちゃんだと思
あと FF3 で4人のおじいちゃん4人組が出てくるんですね、勇者だ、自称勇者って言ってるおじいちゃん4人組が出てきて、まあ、3は光の戦士、クリスタルにこう選ばれた光の4戦士が主人公たちなんですけども、で冒険をしていくと、でとあるところでその主人公たちの船が鎖にこうつながれて動けなくなっちゃうところで、なんかそのおじいちゃん4人組が出てきて、なんかあいつら勇者とか言ってるけど、わしらの方が本物だしねみたいな感じでこう出てくると、
ちょっとエクスペンタブルスみたいな
で、まあそのいろいろダンジョンとか行ってる時に、まあピンチでもないんだけど、あいつらがピンチだぞみたいな、いや見ちゃおれんわみたいな感じでこう助けてくれるとかがあって、
バトルシ
ップで、ね、最後本当に FF3 の最後の最後、まあネタバレですけど、最後にザンデっていう、まあ、魔王と戦うちょっと前に、なんか罠に落ちて主人公たちが動けなくなっちゃうんですね。5匹の竜の呪いで動けなくなっちゃうところがあるんですけど、そこでその今まで旅をしたサブキャラとしてくっついてきてくれた人たちを助けを求めに行くんですね。動画っていう魔導士が助けを求めに行って、 あいつらがピンチだから来てくれてて、で来てくれるんですけど、最後の一人がそのおじいちゃんの4人のおじいちゃんのうちの1人が行くと、誰が行くんじゃんみたいな、もうお前が行けよみたいなまあ1人だけじゃ1人だけ
って、ありがちな、
じゃあお前がみたいな、
結構リアルにありますよねお前誰派だもんみたいなね。
で来て竜の呪いを解くと、でエンディングでもちゃんとそのおじいちゃん4人組出てくるので、かなりこう優遇されているという。
なんかやっぱ FF のじいさんって結構優遇されているよね。まあ、ストラゴスもそうですし、
そうだね、あと、まあ、ガラフもそうだよね。
そうだそうだ。セブンでね、レッドサーティンのじいちゃんで、ブーゲンハーゲンだったんですけど、ほうほうほうって言うんですけど、あれすげえ真似してすごい流行って
る。まあね、ナナキがじいちゃんっていうね、甘えに行くのがいいよね。じゃあ皆様からのメッセージもご紹介しましょう。みたらしだんごむしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
好きな老人キャラ、 スナッチャーのハリー・ベンソンを、うん、特殊な職場の、特殊な装備を開発するローメカニック、
うんうんうん、
しかも頑固で職人肌と来たらこれだけでご飯を3杯食えそうなということでありがとうございます。いいねこういうね、
そうそうそう、
頑固なね、うん、メカニックのおじいちゃん、
サポート系ね、
うん、このゲームで出てくるこのローメカニックっていうと私は水晶のドラゴンっていうスクエアのアドベンチャーゲームがあって、あれに出てくる、まあ、名前もしかしたら正式に出てないかもしれないんですけど、
う
ん、おばあばって呼ばれてる人がいて、
う
ん、まあ、おばあちゃんですけど、
う
ん、塩沢時さんみたいな感じのおばあちゃんですけど、うん、メカニック、すご腕のメカニックで、うん、スペーススクーターっていうのをくれるんですね、
うん、
で一回その水晶のドラゴンと戦って最初負けるんですけど、負けて戻った後おばばのところに行くと、うん、最高の強いやつを作ったからこれに乗っておいきとか言って、それのブラスターを撃つと水晶のドラゴンに勝てるっていう、おばばすげえなって、
おばば
何者なんだっていう、その水晶のドラゴンのおばばが、ね、思い出されます、
う
ん、そしてディサロードさんありがとうございます。好きなジジイキャラ、
うん、
やっぱりファイアーエムブレムのジェイガンでしょうか。
あ、
箱田真希さんの優しげなジェイガンが好きです、うん、
はいはいはい、
ね、そうね、漫画とかね、
漫画いましたね、うん、そうだ、箱田真希懐かしいなこれ、
はいはい、これジェイガンはね、うん、ファイアーエムブレムやった人ならまあ覚えていて、
うん、
本当一番最初の時に、
うんうん、
まあ、マルスっていう主人公の王子の、うん、まあ、森役ですね、
はいはい、
うん、のおじいちゃんだと、うんうんうん、で出てきて最初からクラスチェンジして上級職で出てくると、
うん、
パラディン、
うん、
騎士隊長ですから、
うん、
まあ、強いわけですよ、
うん、
銀の槍とか持ってて強いんですが、老人なので成長率が悪いと、だレベルが上がっても強くならないっていうやつで、最初からいるアベルとかカインっていう若い青年騎士たちはどんどん強くなっていくんだけども、ジェイガンは全然最初と変わらないと、
うん、
ただ最初めちゃくちゃ強いので最初はジェイガンに頼るんだけど、まあ上級者になるといかにこうジェイガンに経験値を渡さずに使うかと、で私はまずジェイガンから銀の槍を奪って丸腰にして、で敵の前に出して防御力がその時点では高いので敵の攻撃を受けて盾として使うと、
ご老人
ジェイガンを盾としてで、それ以降そのファイアーエムブレムには必ずこの最初の主人公のおもり役の強い人がいるんですよ、
うんうんうん、あ、そうかそうか、
でそれをジェイガンポジションと呼んでいて、
はいはいはい、
うんうん、じゃ今回のジェイガンポジションはどれだ、ドイツだっていうので、こう毎回そのキャラクターが紹介されてこいつジェイガンじゃねっていうこれジェイガンでしょみたいな、
で、
ただ近年のファイア
ー
エムブレムではそのジェイガンポジションでも強くなると、
うん、
成長率がよく最後まで使える人も出てきてて、
うんうん、
だから今回のジェイガンは強いぞっていう
人
が
違うぞとも
うそれぐらいこうみんなに愛されてるジェイガンが
それジェイガンじゃなくてよくないかっていう
今回のジェイガン強いぞっていうっていうね、ジェイガンポジションだ、今回のジェイガン、これジェイガンだなっていうのはファイアーエンブレムやってる人ならば、
あ、
で愛されキャラなんですよ。
あ、そうかそうかそう
か、
う
ん、ただ、スーファミ版の第2部、
うん、
第1部がファミコン版のリメイクなんですけど、第2部ではジェイガンも引退をして、
うん、
軍師みたいな感じの役に行く、うんうん、だ第2部の方が、まあ、本来のジェイガンらしさというか、
まあね、盾よりは、
そうそうそう、第1部は頑張って働いてた人ですからねっていうジェイガン、
うん、
そして海猫エイトさんありがとうございます。
ありがとうございます。
好きなジジイババアキャラみんなやっぱこうなるのね。FF5 の暁の四戦士、
はいはい、
おスクエニはスピンオフを早
お
それから三国、戦国無双シリーズに出てくるおいてますます盛んなりなジジイ武将も好きですと、う
ん、
ありがとうございます。そうだね、暁の四戦士ね、
うんうんうん、
ガラフとタチですね、
はいはいはい、
ガラフ、
うんうん、
ケルガ
ー、
ゼザとあとドルガンかバッツのお父さんの4人ですね。このジジイたちいいよね、暁の四戦士ね。
絶対以上 FF エクスペンタブルスを作
るべきだった。そうだね。いやこれね、FF4-5 に関わってた時田隆さんと話した時に、暁の四戦士のスピンオフ出してくださいよって言ったら、うん、需要あるかなって言
われて。いや結構、
ね、ありますよ、間違いなく私は買いますよ
あ、でもジジイのままでやるってこと、
あでもいいし、その 若い頃第1部が、はいはい、あの若い頃で、
はいはいはい、
で第2部みたいな、
あじゃあアーロン方式だ、アーロン方式で、
で、ね、FF5 の本編始まる直前まで、はいはい、みたいな感じの、あのね、あのあれですよ、
いいじゃないですか、ね、ちょっと高齢化社会
ローグワン的な、はいはいはい、この後 FF5 本編をやりたくなるっていう、
いやいやいや、いいですね、
それはね、
いいですよ、
いやこのね暁の四戦士はね、いいんですよ、うん、4人とも見せ場があって、
そっか、
俺あのゼザっていう剣士がすごい好きで、最初にそのガラフと一緒にバツたちがあの会いに行った時に、剣士ゼザでございますって言って、でガラフがゼザ王ではないのかって聞いたら、王というのはどうも性に合わなくてなって、そうかわしもじゃっていういいなこいつらっていう、
いいのいいの、
でそのゼザの乗ってる船があって、そこでこう、うん、一晩を明かそうってなった時にギルガメッシュというそのライバルキャラが攻めてきて、そこで戦うことになるんですよ、うんうん、ゼザ、ガラフ、バッツ一行とギルガメッシュの軍団が戦うんですけど、うん、まあ、そこで流れるのがビッグブリッジの死闘がこう流れてきて、で船の上行ったらもう敵とこう戦ってるところで、そのガラフとゼザがこう背中合わせになって、う敵のこう砲陣の中をこう背中合わせて、せっかく背中を取られないようにして、こうカキンカキンカキンってやってでガーって横に移動して、二人でその後別れて戦うんだけど、ゼザ抜かるなよ貴様こそってい
い
で勝って、こう二人で別れるっていう、もうねここがすげえいいんだよね、もう FF5 のね、もうしかもビッグブリッジの死闘が流れているっていう、もうねたまらんですよこれは、いいですねこれはね、
そうかそうか、じゃあスピンオフだなこれは、
やっぱ絶対出してほしいですね、
決定です
そして中伊勢明人さん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
おばあさんキャラといえば、
はいはいはい、
ジャジャマル忍法帳、
うん
うん、第2章の中ボスのおぐしババアです、
ほうほうほうほう、
比較的可愛いキャラのゲームなのにやけにリアルな鬼ババアのキャラで、
うん、
当時小学生の私にはトラウマになりましたということで、ありがとうございます、
なるほどね、そういった観点で、
うん、これね、そうだね、ジャジャマル忍法帳確かにあのコミカルというか、まあアニメっぽい感じのキャラなんですけど、
はいはい、
いや敵がね結構怖いのがいいって、まあこのおぐしババアでもそうなんですけど、モウキっていうなんか妖怪みたいな、魚の妖怪みたいなのがいるんですけど、
うんうん、
それがあのなんか仙人、術を教えてくれる仙人がに化けてるっていう話があって、でその、まあ、信頼していた仙人が実はモウキっていう妖怪だったっていうの、モウキっていうのが正体を表して戦うんだけど、まあ、すげえ強いんだけど、強いのに加えてなんかなんていうのかな、あのラブクラフトのインスマウスの館っていう魚のね、
うん、
あのなんかダゴンっていう悪魔の神のしもべのインスマウスっていう魚人間がいるんですけど、なんかそれを彷彿とさせる、そのなんか目がドヨーンとしてる魚みたいな感じ、全然そのパッと見怖くないんだけど、なんか何考えてるか分かんない感じが怖いっていう、私はなんかそのモーキーっていうのがやけに恐ろしいなと思った記憶があるんですけど、まあ、このジャジャマル忍法帳結構面白いゲームで、あの 1,2,3 単勝立てなんですけども、
はい、
あのどれから始めてもいいと、
ほうほうほう、
で、まあ、どれもレベル1から始まるんですけど、で全部クリアすると第4章っていうのが出てきて、
はい、
そこであのこれまで出てきたボスとかを全部倒していって、最後に大ボスを倒すというね、なかなか面白いその趣向になっておりまして、でなんか前もちょっと話したんですけど、あの、まあ、これジャジャマルと桜姫と
2
人パーティーなんですけど、
はい、
うん、桜姫のコマンドに愛っていうのがあって、
はいはいはい、
そうそう、なんかランダムでいろんな効果、体力回復とか術回復とか、まあいろいろあるんだけど、
うん、
ひたすらだから桜姫は愛を使いまくるっていう感じのゲームで、非常に愛ってそういう効果があるのかっていう、なんかパルプンテ的な ね、プチパルプンテ的な、
そういうのを聞くとなんか可愛らしい感じするのに、
うん、
ババアが、
そうババアが怖いっていうね、うん、
年取ると女はババアが愛を使う姫がいる一方で、
うん、まああとはその、うん、ロリババアって最近ね、
はいはい、
最近っていうかまあ近年、うんうん、あの確立されたカテゴリー
いますね、
まあ、名前のセンスがすごいなと思うんですけどね、ロリババアって何なん、最初何なんだろうと思って、はいはいはい、 まあ、調べてみたらその、まあ、見た目が若いけど、うん、実は数百歳とかを生きているという、はいはいはい、
なんとかなのじゃって感じですね。そうそうそう、なんか語尾がね、
う
ん、
一人称がわらわとかね、はいはいはい、よとかそういうやつですけども、ゲームにもたくさんいますけど、私が印象深いのは聖剣伝説2のルサルカっていう水の神殿の巫女みたいな人がいるんですけど、まあ、それはまさにロリババアで、その最初ランディたちが会いに行って、まあ、ルサルカっていう水の神殿の神官に会えみたいなことを言われて会いに行って、でどこにいるんだろうって言って、あそこに女の子がいるから聞いてみようって言って、ルサルカ様どこにいるのって言ったら、無礼者みたいな、
はい、
わしがルサルカじゃみたいな、
そういうね、あの、お子様扱いするとこなんか吉田大臣巫女様ってパターンがね、
うん、こう見えてもなんか200歳じゃぞとか、なんかそんなような話の、あ、そうそうなんですか、すいませんでしたみたいな、
いいですね、基本ですよね。そうそうそう、まずロリババアの基本がそうですよね。
だから聖剣伝説のルサルカはロリババアも筆頭ですからね。
あ、そうか、そういう観点でいくと、そうか、ロリババアもあり、ババアキャラ、そか、なかなかねババアキャラが活躍しないじゃないか、ゲーム上ではっていうのがあって、あ、うん、なんかね、あのそういった、おばあちゃんみたいなのは、うん、やっぱり普通にいるじゃないですか、村とかに町とかにも、ね、うん、ただメインで活躍仲間になるようなキャラとかって、
そうだ、まあ、豪傑一族っていう格闘ゲームは、はいはい、もうあのババアが主人公ですから、 あれはね、いいゲームですけどね。
そうか、そういったものしかないよな、うん、
あとロマサガ3に、はいはい、バイメイニャンっていう、うん、あのおばあちゃんがいるんですけど、はい、うん、あれはねもうあの必須で仲間にしなきゃいけないくて外せないキャラですから、もう強引にもうバイメイニャンしかは使わざるを得ないっていう。
でもなんかそのくらいしか、うん、仲間でおばあちゃん
って、まあ、そうだね、おばあちゃんね、
いなくないみたいな。
確かにそのジジイキャラはすげえいっぱいいるけど、うん、おばあちゃんキャラ、ババアキャラ、
うんうんうんうん、
この強キャラのババアキャラってあんまり、
アニメとかではね、まあ、まあ結構ね、あの銃バンバン撃つようなやつとかいますけどね、
うん、
そこやっぱじいさんの方があれなのかな、うん、あの殺せ、あの元なんとか引退した、
はいはいはい、
さっきのねとか、うん、そういうことができるからかなと思うんですけど、
まあ、結構だから、うん、その年取ったキャラが何かのイベントで若返って強くなるとかもまあまああるよね。
あ、そうか、
うん、それこそ、まあ、ロマサガ3はいっぱいネタがありますけど、はいはい、あのハーマンっていう、まあ、うん、本当は老人じゃないんだけど、うん、なんかすげえあのエネルギーがなさそうな人が、うん、実はそのフォルネウスっていうあのボスに足を食われちゃって、うん、そのエネルギーを奪われちゃってるやつがいるんだけど、うん、そのハーマンと一緒にフォルネウスを倒すと、うん、その足を取り返して、実はブラックっていう大海賊でしたって言って、そこからいきなり強キャラになるっていうギミックも、ただ初回プレイだとまず分かんないと思うけどね。うん、でこのクリアした後にそういえばブラックってどこに出てくるのとか思って2周目をやって、あ、ハーマンがブラックなのかっていう、はいはいはい、そういうね、
やっぱその実話っていうのもやっぱりその、
う
ん、老人キャラというか、
そうだ、ね、
やりやすいから話になりやすいんですかね、うん、そっか、ジジイキャラ。あとあのサイレンっていうやつの、うん、あの志村っていうあのおじいちゃん漁師、
うん、
超強いスナイパーなんですけど、うん、ああいったね、あのなんですか、世間とはこう隔絶してたけれども活躍するようなジジイみたいなね、ああいったジジイかっこいいって思うんですけどね、ババアの、うん、ババア版画みたい
な。なのでちょっと我々もね、あの、うん、まだ今回あのロリババア以外のババアキャラを掘り起こせなかったので、
うん、
あんまり、
うん、
バイメイニャンぐらいだったので、うんうん、皆さんぜひあのこれはこのババア強
い
ぞっていう、
そうそう、このババアいるじゃないかってい
うのがありましたら、ぜひいただければと思いますのでよろしくお願いします。
ということ
で、本編仮でした。エンディングでございます。はい、シンクさん告知などお願いします。
はい、シンクでございます。私の方は8月の1日、お江戸日本橋邸というところで歌で綴る昭和の時代という、こちらでも前に何回か宣伝したやつの回があるんですけども、あの昭和歌謡をメインにしたという、で落語と講談は放っておいて歌謡ショーをやろうじゃないかというような回がありまして、うん、また歌も歌わせてもらいますので、うん、ぜひぜひ、まあ、夜6時半開演ですかね、その夜なのでね、暑い中 歌でも聴いてやろうじゃないかっていう人はよろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いいたします。まあ、あとはやっぱあのババアキャラのさ、うん、話で、はい、なんかこうその昔、うん、その過去でものすごい太古の昔にいたキャラを現代に連れてきて、うん、その文化の差に戸惑うみたいなギミックも結構あるなと。
あ、なるほどなるほど。
これは中に人が入っておるのかみたいな、そういう定番のやつから、そういうのもね、あのなんだっけな、ガオレンジャーかな、あの戦隊もの、あれの、テトムっていう、まあ、ヒロインっていうか戦隊側のなんかサポートする人がいるんだけど、そのガオシルバーっていう後から仲間になる、敵っぽかったけど仲間になるやつが、昔そのティトムのおばあちゃんがなんかと恋仲だったみたいな、そんな話で、同じ姿だからこうなんかまた惹かれ合うみたいな感じのことを朝の日朝でやるんかとか思いつつ見てましたけどね。
そうかそうか、なんかあのそういった時を超える系、その主人公とかのおばあちゃんととか、そういうのでおばあちゃんが出てきたりとかするかもしれないですね。これを伝えてくれるのおばあちゃんとかね。全然でも仲間キャラで、
そうだね、真の強ババアを探すっていうミッションがクエストが始まったので、皆さんもぜひお待ちしております。はい、ということで、じゃあいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ。